4面、地区ごとの福祉知恵の輪プラン策定に向けて。第1弾でスタートした各モデル地区も順調に進んでおり、水尾地区では毎月第3土曜日の午前中に小学校のプレイルームを借りて、住民の誰もがぶらっと気軽に参加でき、住民間の垣根を越えた憩いの場にできたらという意味を込めて、ブラッドホーム水尾という喫茶サロンを開催します。新郡山地区では、改めて今実施している事業の評価を行い、事業の見直しを進めていますし、西地区では、地域内の空き家を借りて拠点ができるように情報収集や検討をしていく予定となっています。このように進め方や内容は地区によって違いますが、地区の実情に合わせた地区のプラン策定と事業展開を進めています。今後は25年度より第2弾でスタートする地区を選定し、第1弾のノウハウを活用しながら、地区の実情に応じた地区プラン策定を進めてまいります。視覚障害者手引きボランティア養成講座。視覚障害者のサポートを一緒にしませんか？受講者募集中、参加費無料。内容、アイマスクをしての外出体験や食事体験、手引きの講習や当事者のお話を聞く。日時、平成25年2月4日月曜9時30分から15時30分。場所、茨城市福祉文化会館4階ほか。定員20名先着順。申し込み先、茨城市社会福祉協議会ボランティアセンター。電話 072-627-0086。相談会のお知らせ。社会福祉協議会では次の通り相談会を行っています。お気軽にお越しください。費用無料、予約も不要です。心配事相談。老人介護家族の会による介護電話相談、福祉相談会の3つの内容について、それぞれ相談日、受付時間、場所の順にお伝えします。心配事相談、毎週火曜日、木曜日、午後1時30分から3時45分、福祉文化会館1階相談室2。老人介護家族の会による介護電話相談、毎週火曜日、木曜日、午後1時30分から3時、電話 627-0033。来所相談は福祉文化会館1階相談室1。福祉相談会。CSW 地域包括支援センターによる子育てから介護まで福祉に関する情報提供相談。毎月第2木曜日午後2時から4時、茨城にぎわい亭。福祉文化会館と茨城にぎわい亭の場所を示した地図がありますが、説明は省略します。お伝えした相談会や日常的にお困りごとのある方はいつでもお問い合わせください。問い合わせ、茨城市社会福祉協議会、電話 627-0033、地域包括支援センター、電話 627-0114。ご協力ありがとうございます。善意銀行報告172、平成24年9月から平成24年10月分。善意の予託ありがとうございました。継承略でお伝えします。9月11日山下真理子5000円。25日カフェ V8 他1回計6000円。9月匿名3人計15,623円。10月12日坂井美幸3000円。22日神戸製鋼所労働組合溶接支部茨城地区17,600円。26日中谷カルーナ財団10,000円。30日カルガモ麻雀同好会10,000円。 10月匿名2人、計3万5千円。物品予託。9月3日、茨城ボランティア友の会、ベビーカー。9月21日、村上純子、ポータブルトイレ。10月5日、浅野雅子、車椅子、杖、紙おむつ。10月17日、井上木曽へ、ポータブルトイレ。その他匿名の物品予託。車椅子、プルタブ、ペットボトルキャップ、使用済み切手、カード、インクカートリッジ、ベルマーク、外貨。使用済み切手、カード、インクカートリッジ、プルタブ、ベルマーク、ペットボトルキャップ、たくさんのご協力ありがとうございます。山手台一丁目老人会すみれ会、岩本かなめ、茨城市男子会、茨城市シルバー人材センター、今井優香、山下真理子、茨城ボランティア友の会、住友生命、大内俊夫、老人福祉センター南茨城荘、シルバーアドバイザー茨城、日野真白真春、すみれ24の会、ふかふか作業所、生原美希夫、野と森の遊び文化、寺本智子、日だまり、川田鍼灸院、東奈良高層住宅 A 棟 B 棟、周和自治会、米山律子、医療法人宇都山医院、石黒隆子、ベストライフ南茨城、松山優太、茨城ママブラスひまわり、メロディハイム茨城子ども会、柳沢睦子、黒川佳代子、中川京子、三宝電気工業社、酒井美幸、宮本由美子、倉富京子、渡辺康子、オフィスまほろば、畑田小学校と地域の皆さん、東宮町有志、奥村光也、池田泉州銀行、新郡山地区福祉委員会、三浦整骨院、鈴鹿電機、須藤米国店、須藤陽子、堤義行、誠食堂、茨城診療所。ご協力ありがとうございます。10月1日から実施の共同募金に、市民の皆さんや法人などから1642万円、平成24年12月3日現在の善意が寄せられました。この募金は、府共同募金会に送付し、配分決定された後に、民間の社会福祉団体へ交付されます。皆さんの温かいご協力ありがとうございました。赤い羽共同募金分987万円、歳末助け合い分655万円。編集後期。新年を迎え、広報の紙面も、改めて、三助会費の活用について、会費のうち、おおむね 80% が各地区に還元されていることを紹介しました。地区福祉委員会の活動に多くの方たちが参加していただき、子どもから高齢者の方まで多くの皆さんが喜びを感じていただける交流の場になればと思います。そして、地域社会が和やかになり、明日からの生活の励みになるようなお手伝いをしていきたいと思っております。編集委員、ゆう。以上で、福祉茨城第172号を終わります。